まっこと人物辞典
第367ページです。
今日は地域プロデューサーの田中優子さんとお電話がつながっています。田中さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、田中優子です。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
地域プロデューサーということですけども、これ一言で言うとどんな仕事をしてられますの？
地域活性のお仕事なんですけど、地域にはすごくたくさん課題があると思うんですね。その課題を解決するために、これからどんなことをやっていったらいいのかということを一緒に考えて、なんかいろんな事業を運営していくというような、ちょっとバクッとしてるんですけど、大きく言うとそういういろんな事業をしているという感じです。
地域振興の事業ですね。
それはどこの地域に限らずってことですか？いろんなところでされてるんですか？
そうですね、私は実はリクルートのジャランリサーチセンターっていうところで、去年の3月まで兵庫県のエリアプロデューサーをしておりまして。
そうなんですか。
はい、7年間ずっと勤めてて、なのでもうこの7年間はもう集中して兵庫県の地域活性のお仕事で、淡路島からそれこそ田島までいろんな地域にお邪魔させていただきました。
それで豊岡に住んでられるんですね。
そうなんですよ、今はもう豊岡にずっと住んでいます。
兵庫県の地域振興でもなんでまた豊岡に住まれたんです、
そうなんですよ、私は実は大阪生まれの大阪育ちでございまして、で実は結婚を機に、兵庫県の香美町っていうところに嫁ぎまして、でそれをきっかけに、それまでは全然観光なんて実は全く興味もなくって、地域振興とかも興味もなかったんですけど、それをきっかけになんか田舎っていいなということで、なんかすごく地域っていいのにな、なんかうまく伝えられてないなということで、なんかそういう仕事を始めました。
その上町のどこです？
上町のね、結婚した村岡っていう
村岡、
本当に田舎です。
山の中のね、
山の中で、そうです。
そうですね。だけどそのそれまでのお仕事は何をしてられたんです？結婚される
前。それまでは、ソフトバンク、当時ね、防弾本と言ってたんですけど、携帯電話の、法人営業部にいて営業のお仕事をしていました。
全然違うといえば違いますね。
ソフトバンクから、結婚してからリクルートへ。
そうなんです。結婚して、地域に、地域の情報を発信する人っていうのが欲しいということで、地域に密着した人が欲しいということで、リクルートの方からエリア担当ということで、田島エリアを担当してくださいという募集があったんですね。でそれに応募して、見事というか合格しまして。
そう、例えばその結婚して田島へ来られたということですけども、そのお相手との出会いはソフトバンクでですか？
それは、実は大学の時の同級生でして、
そうですか、大学どちらですの？
はい、大学はね、奈良の方なんですけど、奈良の大学で、主人は上町から奈良に、
通ってたわけじゃないですよね。
あ、そう、
はい、
それぐらい。田島空港があるから、行こうみたいな。無理やな。そこで、大学では田中さん何勉強してられました？
大学ではね、経済学、経済経営を勉強していて、で、スキー部で出会ったんですよ。
スキー部？
はい。
あ、そしたらちょっと観光やら地域振興に、ちょっと関係があるってある
ね。自然と触れ合うのは好きなタイプやったんですね。アウトドアやったんですね。
田島の人やったら旦那さんの方はスキー場いっぱいあるしね、田島。
あ、そうですね。雪もいいし。
ああ、雪ええことない。
え、ほんまですか？
北海道と比べ
たら。比べたら。
この頃、特に暖冬でね、少ななってますけど、それ私はもう大学時代ずっと毎年カンナベイ行っとった。
あ、そうなんですね。
で、それでその結構、
神鍋に住んでます。
そうなんですね。
神
鍋のどのあたりですか？
もう本当にスキー場まで歩いてきます。
スキー場より奥館、北館、万座
そこまで来ちゃうんですか？
三つ笛のゲレンデとかよくありますやん。
アップ神鍋
です。アップ神鍋、北神鍋かな、昔の。
そうですね、宮の森とか。
宮の森って大岡山のとこちゃう？
もうちょっとね、アップ神鍋、一番広いゲレンデですね。 メインゲレンデのところまでは歩いていこうと思って行けます、う
ん、へえ、歩いて行かはったりしてるんですか毎年？
あ、全然、あの今年はでも残念ながら全く雪がなくて。
あーねー、今年はね、
そうなんですよ。
あのね、神田部山北の壁降りるでしょ。
はい。
でずっとそのまままっすぐ進んで川渡ったらおつくえ、三つくえいうゲレンデがあるんですよ。長いなだらかな、
はい、
あそこは私お好きで行ってました、
ね、あんまですか。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、そんなことどっちでもいいんですけどもでそれであの7年間、はい、あの兵庫県、うん、特に田島の地域振興に関わられてということですけど、その中でね、あの、はい、かなり成功したというような、いやあれは良かったなというような体験あります？
そうですね、兵庫県の中でも、もちろん私田島に住んでるんですけど、はい、結構ここ近年ですごくあの地域が変わったなっていうのを感じるのはやっぱ淡路島
で、うん、あ、そうですね、
うん、はい、で淡路島の授業では、あのもともとあのお魚とか、うん、オレンジ果物だったりいろいろ取れるんですけど、うん、そういったものをあの食材でしかないので、はい、それを地域の皆さんと一緒にグルメ開発とかして、はい、売り出してっていうので、それでかなり、うん、あの地域の経済効果が上がったり、誘客が成功したりとかっていうのがあったので、それがあのここ1、2年すごく大きな。
そうですね、
で それまではその、まあ、言うたらそう加工品っていうんですか、そういったものはあんまりなかったってことですか、
はい、淡路はね、
原料もその素材そのものしかあんまりなかったでしたっけ、
うん、例えば、うん、淡路島に実はナルトオレンジっていう、まさに今
そうなんです
けど、
ね、
はい、ナルトオレンジってあるんですけど、うん、それはなかなかあのもちろん加工品もあるんですけど、うん、まだまだ全然知られていなくて、うん、でも生産者も結構絶滅危惧種と言われてて、生産者も少なくって、はい、それをあの地域の皆さんでそのナルトオレンジを使ったスイーツであったり、うん、お鍋であったり、
お鍋、
はい、
オレンジで、
オレンジでまたこれめちゃくちゃ美味しいんですよ。
どんな味すんでやろう。
それオレンジの鍋、どんなもんなんです？
あのね、お鍋の中に結構あの淡路島のお野菜とか、あと豚とか、イノシシ、あのイノ豚とか淡路島の食材がたくさん入ってるんですけど、それにちょっとオレンジのだ美味しい出汁を取ってオレンジを浮かせてるんですね。
オレンジも入ってるんですか、そのものが？
もちろんもちろん入ってます。
すごい
鍋に。
もう見た目も映えですね、それは。
そうですね、
映えますね、
オレンジが浮いてて。
へ
え。結構それは成功しました、反響が。
そうです、うん、そうですね、やっぱオレンジお酒もういろんな事業者さんがあの、うん、いろんなバリエーションで出されたので、はい、それこそアイスクリームとかかき氷とかいろいろ出されて、うん、まあ、本当にあのもともとそんなに、食材としてしか知られてなかったのが、うん、本当に加工品として消費者の手に入りやすくなったので、うん、こちらの方はですね、ちょうど今年で2年目になって、今まさに、はい、あの2年目売り出し中という感じです。
いやでも実際に住んでたら当たあるのが当たり前、はい、作るのが当たり前 で、ね、美味しいのは分かってんねんけどっていう段階から、はい、外から見たらでもめっちゃ魅力あんねんけどっていうもの結構いっぱいあったりするんですもんね。それに田中さん気づかはったってことですよね。
そうですね、地域の皆さんと一緒にもうそれどうしていくっていう話で、うん、じゃあこれをちゃんとみんなで、もう地域資源をちゃんとみんなの力で、うん、もう観光資源にしてそれで誘客させようよっていう、うん、
まあ、淡路島自身はもう食材の国は三毛津国だから ね、
うん、
あのそれを食材だけではなくて付加価値をつけて観光に生かすというね、うん、はい、すごい。
はい、
田中さんとはその淡路の三毛津国のイベントで出会ったの。
そうやったんですね、
う
ん、
はい、そうなんです。
そうなんですよ。
その時も何かこう開発 のに携わっていらっしゃったんですか？
はい、その時はね、淡路島サクラマスって言いまして、
あ、ちょうどあの好きです。
好きですか、
はい、
いや知ってましたか？
はい、好きです。
いや嬉しいです。
どうぞ。
そのサクラマス の、うん、あのグルメ開発で、あれがですね、もう4年前から始めてるんですけど、うん、3年でね、2億ぐらいの経済効果、売り上げを上げているようなぐらいまで行きまして、うん、今ちょうど85メニューぐらい生きてるんですよ。
なんかまあお店によってもメニュー増やしてとか改良してとか。
そうです、うん、そうです。
田島側ではどんなことがありました？
う
ん
う
ん、
田島では、うん、あの
月城に雪降らしたとか、そんな
もう穴雪の世界です、それ。
もう それができたらもう
私ほんまですね。エルさんに進んでなりますよね。
はい、なります。何でもします。浜新温泉町ってご存知ですか？
はいはいはい、
新温泉町にあの浜坂漁港っていうのがありまして、はい、実はそこにねたくさんエビが取れるんですよ。 あまり知られてないんですけど、
エビ、
どんなエビですか？
鬼エビ。
鬼エビ、
鬼エビ、
大きい
鬼、鬼、
鬼、
鬼みたいなね顔がゴツゴツして、まあ、ゴジラエビとも言われるんですけど、
すごい名前、うん、大きいんですか？
見ていただきたいです。もう本当にお化けみたいな顔で。
今度神戸来るとき持ってきてください。
行きます、持っていきます。
でそれをどないしました？
そう、鬼エビとモサエビと、う
ん、あ、モサエビね、
うん、はい、モサエビとあと甘エビと、うん、ドロエビって言って、うん、あのエビの種類がいくつかあってシマエビと5種類あるんですよ実は、はい、全然知られてないんですよ、うん、はい、
まさかに。
この5種類のエビを食べ比べできるっていうことで、食べ比べっていうグルメを地域の皆さんと一緒に作って、それこそ宿泊プランであったりとか居酒屋とか、
ね、
いいですよね、うん、いろんなエビ、はい、エビ好きな人多いし、うん、しかも取れたてやから、
そうやね、美味しいね。カニだけでなしにね、
ほんまほんまですよ、はい、これシーズンとかも関係あります？どんなシーズン？
そうです、あのそれこそ今おっしゃられたカニの後にエビに来てっていう感じで、カニが終わると一瞬なんかこう田島エリアってカニがやっぱりすごくて、うん、カニが終わっちゃうとお客さんなかなか来ないんですね、うんうん、すごい課題で、
うん、
でもエビが取れるんだったらエビやろうということで、うん、
浜坂やった温泉もあるしね、
あるんですよ、湯村温泉も近いんですよ、新温泉町なんで、
うん、
あ、これあのあれがあれ七釜温泉がありますよ。
あ、そうです、ご存知です、あそこめちゃくちゃいいです、うん、
温泉ですよ。浜坂温泉用件湧くからね、各家に温泉配ってるね、水道管、
そうなんですよ、
水道管2本あってね、
うん、普通の水
と温泉と、
え、めっちゃいい、
でメーターでお金払うんです、
あ、使った分だけ、うん、面白いですね。
面白い面白い。
温泉で洗濯とかされてるんですよ。
え、それどうなるんですか？
もうすごく綺麗になるのと、あの浜坂湯村の人って手、もう手とかお肌がツルツルです、おばあちゃんでも。
温泉でね。
あ、やっぱ温泉パワーすごい。
そんなしてこういろいろ地域売り出されて成功例がありますけど、うんうん、はい、失敗やったようなあります？
いや、聞いちゃうんですかそれ？
はい、我々リスナーの皆さん失敗の方聞きたい。
え、そう。本当に。
確かにあの失敗っていうのはなんかあの私すごく自分自身がポジティブなもので、はい、あまりなんか失敗したことってなかなか覚えてないというか、
ああ、いいと思います、
それは英気からですね、
うんうん、忘れるっていうね、
まあ、私もどっちかやったらそっちやね。
あんま引きずってもね、
あとは、うん、そうなんですよ、あとはでもなんかあの失敗っていうよりも成功するまでやっぱりやり続ける、うん、この授業とか全部本当に1ヶ月2ヶ月でできるもんじゃなくて、エビでももう3年ぐらい地域の人たちと一緒にやってるんですね、なのでもう失敗したらまた振り返って何がダメだったのって反省してまた次にチャレンジするっていうのをずっと繰り返してるので、
ね、3年ぐらいね、
うん、
エビ単細胞生物からエビまで進化する何億年と比べた3年ぐらいあっという間やからね。
すごい長いスパンで話を、うん、スケールが
で7年間兵庫県のことやってこられて、うん、はい、去年から全国展開ですか？
そうです、7年間この3月まで兵庫県のエリアプロデューサーということで
この3月、はい、
やってたんですけど、うんうん、この4月に、はい、あのその私グルメ開発結構してたので、うん、まあ、これをぜひこう全国でちょっと展開したらどうかということで、全国のご当地グルメ開発プロデューサーになることになりまして、
で当面今田中さん全国の中でどこに焦点当ててますの？
うん、まあ、こういう今コロナになってるので、はい、実は4月1日から一歩も家から出てないという感じなんですね。
あらららら。
なので遠隔でいろいろ授業を進めているという感じなんですけど、はい、まあ、引き続き兵庫県もやりながら、うん、今後は高知県、
うん、
高知、
はい、であったり福井県、
福井県、
はい、
あ、福井もあれ未決国、未決
国、あ、そうでしたね、
そうです、そうです、そうです、う
ん、ね、食材の国です、
福井県であったり、あとまあちょっとまだ分かんないですけど新潟の方とか九州の方とかこの辺りから今ちょっといろいろご相談とかが来ているので、まあ、そういうのをやっていこうかなって。
九州はどこを考えてるの？
どうしよう、佐賀県とか、
ほんまに全国各地ですね。
はい、これからですね。それは本当にこれからやっていきたいなと思っているところです。
いやもうほんまに今の時代で良かったというか、テレワークができて良かったみたいな。
そうなんです、
ね。まあ、それと同時に全国展開でそれやろうと思ったらテレワークでやらんとできへん
ね。そうですね、なかなかね、
さあ、ええ時期ですね。
いやもうこれからもどんどんご活躍を期待しております。
いろいろ面白いことがあったらまた教えてください。
あ、こちらこそまたお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日の、
はい、ありがとうございます。
今日のまこと人物辞典は地域プロデューサーの田中優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。